皆さんこんにちは、谷和樹です。今日はトークラインの5月号ですね、特集は先生ならみんな知ってる授業術仕事術基本の木というですね、ここにですね14項目かなの本当に基本的な授業術仕事術をそれぞれ、お力のある先生方に書いていただきました。これお役立ていただけると思うんですけれども、できればですねそれぞれの項目について各地で、ね、このやり方こういうふうに書いてあるけどどう思うとかねやってみるともっといいと思いますよ。ここに書いてある以外のこともきっとね、たくさんあると思いますのでね。はい、ご質問にお答えしていきます。
はい、算数の授業で探究型の授業を展開すると問題解決学習的になり学力を保証できない事情が出てくるように思います。算数に関しては向山型算数を行う方が全員の学力を保証する上で効果的であると思っていますが、先生いかがでしょうか。
これでいかがでしょうかって聞かれたらそうだよねそう思うようで終わっちゃうのかなって。ただねこれね向山型算数の方が全員の学力を保証する上で効果的ですって僕もね主張したいとは思いますけれども、向山陽一先生の弟子ですからね、私ね。ただねこれやっぱりもうちょっとちゃんと考えていかないといけなくて、そもそもねあらゆる学習は問題解決学習ですよ。だから向山型算数も問題解決学習なんですね。問題解決学習じゃない学習はほぼない。まあただ単に暗記するやつ、意味もなく暗記するっていう、何のために暗記してるかわからない状態で暗記するならそれは問題解決学習ではないけど、通常は目的があってその自分の課題を解決するために何かの学習活動をするわけですからね。したがってここでこのご質問の方がおっしゃっている探究型とか問題解決学習とかいうのはどういうものを指しているのかっていうその定義が必要なんですね。当然向山型算数においてもそれはどういう学習なのかという定義が必要です。結局のところ一番できない子たち、教室の中で一番勉強が苦手、できない、集中しない、勉強なんか大嫌い、算数やりたくねえって言っているその子たちがあなたのその授業の中でどのぐらい密度の濃い学習活動をしているか、そして熱中して取り組んでいるかどうか、かつ同時にできる子たち、お勉強できる子たちも満足しているかどうかっていうね、でそういう事実こそが重要なんですね。というのはですね、いわゆるおそらくこの方がイメージしている問題解決学習っていうやつは、課題把握、それから自力解決、練り上げ、まとめ練習みたいな、そういうおそらく4段階を通って展開されているものをご想像されていると思うんですが、この形自体悪いことじゃないでしょ。課題を把握して自分でまずやってみて、みんなで話し合ってみて、もう一遍練習してみようというわけですから。ところがですね、これを若い先生がなんていうんですか、気軽に取り入れてしまうと、そもそも自力解決のところができないです。子供ができない子たちが自力解決のところでも突っ伏しちゃってるし、練り上げのところでもできる子たちができない子たちに教えてあげるというような形が日常化してしまうというね、差別構造が確定してしまうような形になるのが問題なんです。かつ時間も足りなくなりがちね、っていうことが問題なのであって、そこがしっかりとクリアできていて子どもの事実があるならば、それはどんな授業だろうがいいわけです。向山型算数の場合は教科書を大切にする指導ですね。ちなみに教科書そのものが問題解決的に作られてるんですよ。問題解決学習ができるように教科書は作ってあるんです。だからその方がもうなんていうか、初任のね若い先生方は失敗しにくい。したがってまず課題が分かったら、課題というのは問題、何をするかということが分かったら、まずは例題をみんなで解いてみるところから始めてみましょう。これは解き方のモデル、これを学ぶっていうところなんですよね。それから始まる。で、類題を解いてみよう、今やったやり方を使って自分の力でやってみよう。でこれはまあいわば柔らかな自力解決ですよね。でその上で先生に見せたり板書したりすることで、お友達とあるいはクラス全体と情報交換もしてみよう。その上でやっぱり僕できてるなって確認できたら練習問題に取り組んでみよう。この練習問題が習熟過程というね、ところです。したがって何ていうんですか、問題解決的でないとは言えないでしょ。 向こう向けた算数も、まあそういった意味ではどの子にも優しい問題解決学習だと、個別最適の学びっていうことが実現できているということだと思うんですね。ぜひ検討してみてください。